生に英雄や天才あれば、そこには必ずファンの姿あり。皆様こんにちは。こちらは文筆家の影原志保が歴史上にいる様々なスターと彼らをめでるファンたちの姿を拾い上げてあれこれ語るポッドキャストです。さて、アントワーヌ・リルティ著、セレブの誕生、著名人の出現と近代社会に基づくお話を続けています。リルティはこの本に関して、当初はジャン・ジャック・ルソーの研究書として構想したということを本文中で明かしています。1712年生まれの思想家であり作家であるルソーは、確かに著名人誕生の最初期の世代の人でした。かつ大ヒット作をたくさん世に送り出したという意味においては、同じ本を読み同じ新聞を読む人々、つまり公衆の形成に貢献した最初の人とも言えるでしょう。ルソーの活躍は実際華々しいものがありました。新エロイーズ、社会契約論、人間不平等起源論、エミール、告白、死後に刊行された作品もありますが、どれも現代にまでその名を残す超有名作ばかりです。しかしこれほどの功績を残したにもかかわらず、ルソーという人は孤独の人でもありました。彼はこう語っています。パリの中心にあって、私は無人島のロビンソン・クルーソーよりも孤独に生きなければならないのだ。誰もが知っているほど著名な存在が、実は孤独である。リルティの言葉を借りれば、これは非常に逆説的な事態です。しかし一方で、有名人は実は孤独であるというのは、現代の私たちにとって決して意外な話ではありません。むしろ、スターは孤独を秘めているのだというストーリーは、有名人やスターやアイドルを語る上で典型的なものであると言ってもいいかもしれません。では、著名人の祖であるルソーは、どのような経緯で著名人ならではの孤独感を抱くようになったのでしょうか。ルソーは実は比較的遅咲きの人物でありまして、1751年、39歳の年に学問芸術論という論文が出るまでは、ほとんど無名の人物でした。ところが、この論文が話題を呼んだことによって、仕事の機会もぐっと増えたルソーは、新エロイーズ、エミール、社会契約論などを刊行し、わずか10年と少しの間で、ヨーロッパでは知らない人はいないほどの著名人の地位に上り詰めます。彼はどの町に行っても注目され、その言動を新聞や雑誌に書き立てられるようになりました。メディアの白熱ぶりは今日の週刊誌記者に匹敵するレベルでありまして、彼の友人であった哲学者のデイビッド・ヒュームは、本当にどうでもいいことまで、ルソーに関するあらゆる状況が定期刊行物に掲載されていると半ば呆れたように述べています。話題に上ったのは彼自身だけではなく、彼の飼い犬にまで及びました。ペットの犬が行方不明になると、その翌日にはそれが記事として報じられ、犬が無事見つかるとそれがまた記事になるといった具合だったそうです。そんな風に何から何まで話題になるので、ルソーの姿を一目見たいと願う人も山のようにいて、ルソーがパリのとあるカフェによくやってくるという噂が立てば、その付近の広場にまで大勢のやじ馬がひしめいたそうです。しかしそれらのやじ馬は必ずしもルソーの熱心な読者、つまりルソーのファンというわけではありませんでした。面白いエピソードが残っています。こうしたやじ馬たちに、ある人が何をしているのかと尋ねると、彼らはジャン・ジャックを見るためだと答えたそうですが、ではそのジャン・ジャックとは何者なのかと尋ねると、多くの人はよくわからないと言ったそうです。つまり、この時のルソーはもはや、なんだかよくわからないけど超有名な人として、 公衆に話題と娯楽を提供する存在になっていたということになります。このエピソードを聞いて私が思い出したのは、時代は半世紀以上後になりますが、音楽家ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーベンの葬儀です。以前別の回でお話しした通り、ベートーベンの葬儀にはウィーン市内から2万人が参列したと伝えられており、そこには明らかに劇場やコンサート会場に普段から行っているようには見えない貧しい階層の人々が連なっていたと報告されています。彼らはベートーベンが具体的にどれほど偉大であるかは知らないけれども、ベートーベンという自分も名前を知っている超有名人が死んだと聞いて、なんとなくいても立ってもいられなくなって葬儀に来てしまった人たちでした。ベートーベンの葬儀に連なった人々とルソーの行きつけのカフェの前の広場に連なる人々は、共に著名人の著名性そのものに魅了された公衆であったと言えるでしょうか。当時の女性知識人であるリュ・デファン夫人は、ルソーの野次馬たちを大衆演劇に夢中になる人々になぞらえて仮想民と軽蔑的に呼びました。ルソーは本人自身が告白している通り、若い頃はとにかく有名になりたいという野望を抱いているような青年でした。彼はこう述べています。私は著名人になり上がろうと躍起になっていた。パリで学芸における著名性を得ることは常に成功と富を意味していたのである。それは貴族に囲われて彼らのサロンで活動するという文化人のキャリアの旧来的なモデルと決別したかったがゆえの野望でもありました。ですからその夢が叶った当初は、ルソーは自分の獲得した著名性を大いに楽しんでいた節があり、雑誌や新聞に書かれてしまうと認識しながらも堂々と劇場やカフェに出かけたりしていました。当時のルソーが著名性というものをすでに自覚し、その維持と成長にどれだけ本気で取り組んでいたかは、彼の発言を見ているとよくわかります。いくつか紹介しましょう。その1、私は人々が自分についてあまりいいことを語ってくれなくても、話題にしてくれるならまだその分だけいいと思う。なんだかこれ、私は正直読んで笑っちゃったんですけど、皆様いかがでしょうか。リルティはルソーのこういう物言いをあたかも広告戦略のごとしであると言っていますが、なんだかそう言われちゃうのもわかるくらいにめちゃくちゃ現代的すぎるというか、なんか SNS マーケティングかよっていうふうに突っ込みたくなるような言葉です。ルソーはこうも言っています。その2、普通の人間だと見なされるくらいなら、私は全人類から忘れられた方がまだいいと思っている。これもなかなか来てますね。その3、公衆は私のことを散々話題にしたが、もし彼らをそのまま放っておいたら、間もなく私のことなど話題にしなくなってしまうのではないだろうか。これ、なんかこう親しい人がこんなことを言っていたら、あ、疲れてるんだろうなと思って、分かったからインスタはしばらくお休みしようねとか、なんかそういうふうに言っちゃうかなと思います。しかし今から250年以上も前の人、つまり紙メディアはあったけれども、ラジオもテレビもインターネットもない時代に、こういう感覚をルソーが持っていたということはひたすら驚愕でありまして、もうさすが天才思想家だよ、もう未来が見えすぎてるよって感じではないでしょうか。しかしメディアがあまりに過熱してくると、ルソーは態度をだんだんと変えて身を隠すようになり、公の場には姿を見せず、会いたいというオファーをほとんど断るようにさえなってしまいました。彼の姿は劇場でもカフェでもなかなか見つからなくなり、 彼の自宅を訪問することは極めて困難になってしまいます。ルソーは著名性という怪物に人生のどこかのタイミングですっかり嫌気がさして、若い頃の夢を捨ててしまった。そう想像したくなるところですが、リルティはこのように著名性を拒否する身振りをするようになったルソーを次のように分析しています。もはや彼は著名人であるだけではない。彼は著名人になることを欲しないということにおいて著名人なのである。つまり、著名性を自ら拒否するその態度こそが、ある種の著名性の証であったと言っているわけです。こういう例えがいいのかどうかわかりませんが、例えば現代でも、有名人はサングラスをしたり、帽子をかぶったり、マスクをしたりして、自らの著名性を隠すように振る舞うことがありますが、そうした武装は公衆の前でしばしば逆効果でありまして、私たち公衆はいかにもそれらしく顔を隠しているような人を見かけると、それが具体的に誰だかはわからなくても、あの人きっと有名人だと察してしまうわけです。事実、ルソーは晩年に同時代の軍人であり作家であるド・リーニュ公から次のような指摘を受けています。ムッシュ・ルソー、姿を隠せば隠すほどあなたは人目につくのです。社交を嫌えば嫌うほどあなたは公の存在になるのです。これを言ったド・リーニュ公という人は、後にウィーン会議を会議は踊る、されど進まずと評した人でありまして、さすがうまいこと言うなという感じですね。公衆から隠れる、つまり公衆に対する秘密を持つというその行為も含めて著名性を強化する手段である。ルソー自身もそう考えていたとすれば、それは本当に恐るべき先見性です。そしてその先見性の最たるものが、著名人は孤独であるという発見だったのではないでしょうか。彼の最後の著作には、孤独な散歩者の無双という象徴的なタイトルが付けられています。彼はこの作品の中でこう述べています。私は地上でたった一人になってしまった。私は人懐っこい人間でありながら、万人一致の申し合わせにより人間界から追い出されてしまったのだ。私にはこの偉大な思想家の言葉を読み解くほどの能力はありませんが、ただ著名人として生きた彼の晩年のこの精神の境地には、現代に通じる何かを感じずにはいられません。夜遊びのアイドルでも、浜崎あゆみの一連の歌でも何でもいいんですけれども、スターの孤独を歌った作品は現代において5万とあります。そしてファンは押せば押すほど彼や彼女が孤独になると知りながら、それでも押し続けるというジレンマを抱え続けます。ルソーという人物はこうした著名性と孤独をめぐる物語の最初の生み手であったと言えるのかもしれません。さて、今回はここまで。また次回お聞きください。